はい、ということで1本目終わりまして、
はい、
まああれか、教えて都市伝説ではあるんだけど、もうほとんどあれだよね。後半はもう
奥さん
嵐狂いの話だったよね。
そう、嵐狂いの話、うん、あの狂信者の話、
狂信者の話、
うん、怖い。
ずっとさ、うん、この話一本終えてからさ、うん、嫁がさ、うん、なんかあれだと私がイカれてるみたいな感じになるから、うん、ちょっとフォローしとけみたいな圧力を感じるんだけど、うんうん、
でキムさんもさ、うん、あんだけ変なことをやるって思わないからさ、持ってると思ったでしょ、うん、俺が
話、
あれはしてないんじゃないか、あれはしてないんじゃないかっつって、で一つ一つ確認取ったじゃん、
うん、
全部やってたじゃん。
やってたね、
うん、本当だから、
うん、やったっつってたよ、
うん、あそれ言った、それも言ってもやった。
だけどあれだと変に見えるからフォローしろみたいな感じで言ってくれる。全部事実じゃないかって話になったけど、
ね、そうそう、ちゃんと ATM じゃない、好きだから何これ、
そこだけは、
そこだけはっつって、好きな ATM だから
でもトロフィー、
お得意様だから、
トロフィーとか振ったんでしょっつったら、うん、振った
振った振った、だって重さ違う、
なんで
重さ違う、分かんない、
分かんない、
変わると思って、
ずっと謎が残ったままですけどね、うん、まあでもやっぱりあれですね、好きなもんは人を狂わせる魅力あるんでしょうね、
うん、僕で言うお守りみたいなものが彼女で言うところの、うん、まあ嵐だったというだけの話ですからあなたで言うところの
だけの話かな、それ、
あなたで言うところのなんかあれでしょ、あの壁に石ついてて上登るやつ、ないのあれ、
ボルダリング、
ボルダリングが、
ボルダリング俺そんな熱量持ってねえ全然。え、
そうなんすか、
全然いつやめても別に何の問題もない。
あ、そうなんすか、
うん、
ああボルダリングすごい好きなんかと思ってた。
いや、そんな好きなわけないじゃないですか、うん、全然そんな、
そうそうか、
うん、ボルダリング手に持って右と左で重さ違うとかやんないですから俺は。
ボルダリング手に持つってどういうことわけわかんない、それはもう一番
ボルダリングをね、うん、そんな大事にしてないよっていう話でございましたけども、
はい、
さあ、岸本の番でございますけどもね、はい、いきますよ、
うん、
オカルト27、はい、
はい、
ということでオカルト27とはですね、オカルトのニュースを、
うん、
ニュース形式で、うん、話すというようなコーナーだったと思うんですけれども、うん、まあちょっとですね、僕が最近気になったニュースなどを取り上げて、う
ん、いいですね、
話していこうかなと思うんですけれども、ちょっとですね、うん、僕食べ物とか、
うん、
結構興味あるじゃないですか、
うん、好きね、
あなたはもうあれでしょ、イカさえ食っときゃ別に何も文句ないタイプじゃないですか、
うん、ちょっとって言えないほんまにそうだから
イカと何が主食だっけお前、カップ麺とか、
最近、いやカップ、あもう全然食わないよ、
カップ麺食わないんだ
よ、うん、ほんま食べない、
何食ってんの、
ね、焼き鮭、
焼き鮭、
うん、
と白飯、
うん、
和風だね意外と、
そう本当に、う
ん、もう
焼き鮭
別に悪くはないと思うけど、
白飯、
うん、
目玉焼き、納豆、
うんうん、
味噌汁、
うん、
を主に食べてます。
なるほどね、
うん、
あなたさ飯自体もさほど興味ないじゃないですか、
ないない、
だから飯屋というか、
うん、
レストランとかってあんまり行かない、
うん、時々行きますけど、ね、今日も外食しましたし、でも決まったところ絶対、
うん、
変わったところは行かない、すると、あ、こうしそうやね、入ろうかっていうのはない。
なるほどね、
100% に近いぐらいないね。
へ、うん、じゃあちょっとさ洒落たとこ行ってみようとかさ、うん、そういう気持ちは一切ないわけです
ね。おしゃれが嫌いだもん、
基本ベース
として苦手だから、嫌いっていうか苦手だから、
うん、
いてもいいのだろうかと思っちゃうから、
じゃあさ、
うん、
よくその女性は
好きか俺のこと、
え、どこでどこで思ったの、え、
質問ばっかりして俺のこと好きか俺のこと、
聞き出そうとしてる感じ一個もないと思うん
ですけど、ね、あるけど時々ニュース番組でこの人の特集をするみたいな、俺の特集か、うん、今日
違います、
愛してるよ、ありがとう、どうぞ
全カットでお願いします。
なんでだよ、
ここまで、はいはい、ですね、
うん、
よく女性が飯、
うん、
屋というか、
うん、
食べるところを選ぶときに重要視するものって何だと思いますか、
うんうん、ああ男はあれじゃん、もうほんま飯やん、
その飯自体の内容だよね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、女性か、
うん、
あ考えたことないな女性は、
考えたことねえってある？
だって女性がもしこの店を選ぶんだったら、
それこそ嫁と別に飯行ったことあるわけじゃん、
う
ん、
あるよ。
それどうやって選ぶの？
俺が行くとこじゃん。
俺が行くとこってだから、
うん、
どういう風に決めるの？その、
いやいや、
行きたいとこ適当に選んでみたいな感じ、
うん、そうじゃん、
うん、まあそうだけど知ってるけど、
うんうん、
でも普通に女の子はどういう店を選びがちっていうことですよ。
あ、考えたことなかった。じゃあ女性がたくさんいるとこ
まあそうね、
うん、
ああ流行ってるとかね、
流行ってるとこ、うん、とか、やっぱ並ぶのが好きなんですよ彼女たちは列できてるとこ
別にラーメン屋で男いっぱい並んでたりもするからね、
女性が並んでるとこ
だから。まあまあそうか。
じゃあ
いや別に
清潔感、
うん、まあまあいいっすよ、分かった。
レモン水があ
るとこ、もういい、うるせえ黙っと
けうるせえはおかしいでしょ完全に聞いてきたのに。
ですよ、やっぱり女性が大事にするものっていうのは、
なんだろう、
俺の特に経験上で言うと、うん、
少ねえじゃねえか、
あれですよ、
2人か3人、
やっぱり雰囲気。
あ、そうでしょ、
店自体の雰囲気を大事にしがち、
うん、清潔感でしょ、だから
清潔感もそうだし、うん、なんていうかな、お店がだから新しかったら綺麗だし、うん、あと飯自体、料理自体もうまさよりも、うん、その見た目がいいとか、うん、ちょっと食べたことがないとか、うん、新しいとか、まあなんかそういう要素、
タレをなんか綺麗に上から
すごい、うん、そうそう、だからもう、
うん、
見た目はゲロみたいだけど、うん、ものすげえうまいもんとかだったら絶対食わないわけじゃないですか女性って。
女性はね、
うん、だから、うん、まあ、やっぱりその重要視してるところが、
うん、
雰囲気とかが多いと
思うわけです。見た目ゲロって何
物の例えだよ物の例え、うん、まあまあお好み焼きとかでね、
う
ん、はいはい、お好み焼きもちょっと洒落てないと、ほら、
うん、
好きじゃないでしょ、
確かに、女の人ってほら、
ちょっと分厚いパンケーキみたいになってるのとかさ、
確かにね、
あっちが切ってくれるとか、うん、あるじゃないですか。
そう
そうそうか、あ、でも、
うん、
僕は
確かに選びがちだわ、
選びがちでしょ、僕はそれが死ぬほど嫌いだったんですよ、うん、
え、
その無駄だと思ってたから、
その綺麗さおしゃれさっていうのが、
おしゃれさ雰囲気って飯の味変わんねえだろっていう、うん、でも値段は高いじゃん。
高いね。
おしゃれな方が。
うん、
で、
入ってんのかな、おしゃれっていうのが。
入ってんだよ。
うん、
マジで。
ほんまに？
うん、要はなんていうの、席料じゃないけど、
うん、
そっちの方に金が、
そうかそうか、
いってる分、料理だけで見たら居酒屋と大差ねえじゃないかこれみたいなのもあるわけですよ。
うん、
でも女性からするとそういう方が好きみたいなのも、うん、結構多いイメージ。まあ、違う人もいるだろうけど、
うん、
僕はとにかくそれが嫌で、
うん、
だったらその分お金をかけるんだったら美味しい、雰囲気は悪くていい、
うん
うん、すごい頑固親父が、
うん、
何もう黙って食えみたいな感じでも美味しければそっちの方がいいぐらいに思ってるんです
よ、うん、はいはい、
でそこが僕はもう今までずっとね、
うん、
バカだなと思ってきたわけですよ、うん、だって本当そういうところあるなって思ってきたんですけど、うん、結構ですね、
うん、
いろんな要素で、
うん、
まあ、味が変わるっていうのがあるんですよ、
うん、
僕はだからその見た目の雰囲気っていうのはもう入れるべきじゃないと思ってたんですよ、うん、その料理にと関係ねえからっていうことだったんですけど、うん、オックスフォード大学の研究によると、うん、高い音の音楽を聞くと食べ物は甘くなるっていうのがあるんですよ、
うん、高い音、
うん、
レッドツェッペリンとかそういうこと
レッドテッペリンが高いからちょっとあれだけど、
高いでしょ声、
まあ、音
ビーズ、
要するに
ビーズ
あ、まあビーズ高いね、キーが高い
音っていうのは、
そうそう、まあまあでもそういうこと、
うん、そういうことよね、でも、
うん、要は、うん、音とかそういうものが味に、
うん、
要は味覚に作用するってことが分かってきたと。だから、
うん、
俺はだから雰囲気とかそういうの関係ねえって思ってずっと今まで生きてきてたんだけど、要はその舌以外の部分で味に関係しているんじゃないかってことが分かってきた。
音が調味料かい。
そうですよ、だからさっき言ったそのソニックシーズニングっていうのが音による味付けだっていう話で、で高い音の音楽は甘みを引き出すし、低い音の音楽は苦みを引き出すとかっていうのがあるんですよ。でもっと言うと、濃いコーヒーを好む人は明るい照明下でコーヒーをより多く飲むようになったりとか、薄いコーヒーを好む人は薄い 照明の下で飲むと量が多くなったりとか
する。量ってのは飲む量
が、飲む量が、だから要するに美味しいと感じてるから飲むってことじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからその一個一元的にその舌がさ、神の舌だっつってグルメ部って言ったところで、舌だけじゃやっぱり決まらないってことなんですよね。だからあの意外と女性がその雰囲気とかで選んでるっていうのはあながち無視できないのかもしれないっていう話なんですよね、
うん、
だから音色、
まあ女性は目で食べますからね。
まあまあまあ、でも俺はさ今音の話とか耳で食べるっていう方が正しいんだけど、
女性って耳で食べるからね、
うん、まあそうなんですけど、
うん、
でもその俺思ってたことが、
うん、
意外と間違ってたのかもしれない、
はいはい、
うん、舌だけで感じるものでも判断できると思ってたんだけど、うんうんうん、それまあ、今言ったように 目もそうだし、耳に入ってくる音もそうだし、う
ん、じゃあいいんじゃねえか目でも
、まあ、総合的に味に直接関わりがあって、
うん、
まあね、
はいはい、
ただこれを突き詰めていけばですよ、うん、白飯に音楽でいいんじゃねえかなと思ったんですよ。
ほうほうほう。
だから
味変わるからね。
そう、
うん、
もうなんていうの、音飯屋さんみたいなのができるんじゃないかって、うんうんうんうん、ミュージックレストラン
なんかイヤホン渡されて、
そうそう、だからこれにはあのこの音楽でみたいな
つけても
ら
ってキーンってなって、そうそうそうそう、白飯をかっくらうみたいな、
かっくらうみ
たいな、甘い甘い甘い甘いみたいな、
だもうそれで将来的にはいけるんじゃねえかなっていう、
うん、
ちょっと味気ないかもしれないけど、
でも飯も食わんでいいよねもうね。
なんで
音だけで、
いやいやいや、それ単純に栄養的に無理だな、
ずっと水飲む、
栄養は入らないから。
それ言い出したら飯もそうじゃない。
いや、まあ飯はね、
うん、
あ、まあ、飯をでも食うよ。
ご飯だけでしょ、だから、
うん、いやでもいいじゃんサラダでも。
いや、そしたら別にだって別の
もの味付けをしなくていいってこと、
うん、ああそういうことね、調味料
カロリー超あれじゃん、
まあね、マヨネーズとかもいらん
けど、
ね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
だから今後あれですよ、ダイエットは、
うん、
音ですればいいんですよ、
うん、
っていうね、これ研究が出てるので、う
ん、ミュージックダイエット、
ミュージックダイエット
俺が言ったんだよ、
うん、いいやつ出たねいやいや分からんけどこれ出そうかな俺、先駆けて、うん、マジで
先駆けられたんでしょ先に。
え、いや、それダイエットに使うとかは考えてない誰も。
じゃあいいんじゃない、
マジであり得るかもな、うん、
ミュージックダイエット
ね、
うん、すごいさ儲かったらさ、
うん、
ちょっとかましてくれよな
お前は。じゃあ、 あの帯とか書か
して、よしよし、
うん、
書こう。
これはね、だんで
痩せんって書こう。
え、
痩せませんって書こう。
いや、音じゃ痩せませんって、
じゃあ痩せません、うん、騙させてください皆さん、
走れ
走れ、
愚鈍にまで走れっつって
何も考えるな、ただ月走れ、
う
ん、
そうそうそう、
突っ走れ、
そういうことなんですよね、うん、はい、ということで、
そういうことでしょ
皆さんね、あの、はい、意外とだから今後は、音で飯を食べるということが当たり前になってくるよというニュース
でございました
。
面白いですね、それはね、
はい、ということでまた続けてい こうと思いますけれども、
は
い、じゃあですね、
うん、
次のニュースは、死は青い光を放つことが判明したという話なんですけど、
はい、
これ意味わかります？
死は青い光を放つ、
うん、
死っていうのが何かですよね、これが。だから本当に死ぬという意味ではなく、これをもしかしたら師匠の死かもしれないですよね。死は青いということは、これ亀仙人が亀ハメハを放つときに青い光を放つということだ。
ああ、
そうだろ、
正解、
よし
よし、
次のニュースは、
じゃあ次行きましょう、
はい、
次はですね、
はい、
死
は青い光を放つことができる
いや違います、次はですね、うん、
ちょ、マジで行くなよ死は何、その青い光、 あれでしょ、だから
で亀仙人ですよ、
死んだ時に青い光を俺に提示させるなよ死んだ時に青い光を放つことがあると、
うん、
放つと、
うん、ちょっとなんか不思議な感じしないですか、うん、
それ人の死、それと星の死、
じゃあそっから、うん、星の死
星の死
超ロマンチックなこと、
星が死んだ時に青い光がふわっと出るみたいな、
まあ、いいでしょう、うん、じゃあこれからちょっとそれについて話しますけども、あの要はですね、ある、まあ、実験じゃないんですけど、
うん、
線虫ってわかる？
線虫、
うん、線の虫って書くやつなんだけど、
線の虫ね、
ほんほん、うん、なんかね、多分ね、線虫っていう、うん、なあのほら、なんつうのあれ、顕微鏡みたいなので見ると、うん、あの もう本当棒みたいになってるやつ、ほんで、あの
細胞に近いようなやつ、
それ、まあ、ちっちゃいなんていうの、戦場の虫で、本当に幼虫じゃないけど、はいはいはいはい、なんかそういう感じの虫がいて、うん、でよくそれはあの観察とかに使われて、うん、でまあその線虫っていうのをこう紫外線を当てて観察してみたんですよ、
うん、
そしたらですね、その線虫が死ぬ過程、
うん、
まあ、そろそろ死ぬよっていう過程になった時に、うん、あのホタルの光みたいにこう、
うん、
青い光がこう 放たれるということが分かったと。
線虫が死んだ、
で要は 死が近づけば近づくほどその光が強くなって、うん、死の瞬間に最大に達して直後に消えるっていうことが、うん、まあ、見られたんですよ、その、うんうん、なんていうのかな、実験で、
うん、
で要はこの線虫が死ぬ時っていうのは青い光を放つってことがまあ分かったわけなんですけども、はいはい、これを研究していくと、要は死が近づいている人間って、
うん、
人間でも、まあ、動物でもいいんだけど、死が近づいている生物っていうものの、うん、あの過程が分かるんじゃないかっていうことになってると、うん、
光が強くなっていけば、
うん、
死が近いっていう、
そうそう、だから細胞、うん、でその線虫の細胞が死ぬ時にそういう、まあ、プロセスを経ているってことが分かったってことだから、うん、まあ、そういう人間もね、細胞の生物ですから、
うん、
そういう意味ではその、紫外線みたいなのを当てて見ると、
うん、
人間のその細胞の部分が、うん、壊死していくにつれてその死の光を放つんじゃないかっていうのがある。だからこれが分かったらですよ、うん、今後なんか例えばなんだろうね、ブラックライトみたいなんじゃん、あのほら検視官なんていうの、検、うん、ほらほら事件現場でこう観察する人、
検察、何検察
じゃねえや、観察医とかだっけ、
うん、はいはい、
なんか忘れたけど、
うん、いるわ、でもなんか
いるよね、
あの警察とは違う、指紋
取ったりとかする人、
違うような格好してるやつでしょ、いるいるいるいる、
六角星人、六角星人、
いやこれですね、何とか言うてんねんっていう人、
そうそれそれ、
あの人やったやつでしょ、
六角星人が、
うん、
そう使ってるようなブラックライトを、
うんうん、
こう人間に当てるみたいなことによって、
うん、
その人があとどれくらい死ぬかが分かるんじゃないかっていうことですよ、極端に言えば。
それってあれよね、その細胞がって意味だもんね、
うん
うん、
でも線虫で言うと、うん、死が近づけば近づくほど光が大きくなるっていうことで、うん、俺これ思ったんだよ、
うん、
あのよくさ霊能者で人の死が分かるってやついるじゃん、
いるいる、
であの人には影が見えますとか言うじゃないですか、うんうん、俺これが見えてんじゃねえかなと思ったんですよね、
線虫の光がね、
線虫というか人間の細胞が放つ死の光を見える人なんじゃないかな、
うんうん、
だからその黒い影とかあと何オーラみたいなのがどうとかって言うでしょ、そういう人って、
うん、
それっていうのが要はその人の特殊能力で、うん、その死の光を自分でこうなんていうの、独自のやり方で見れる人なんじゃないかなと思ったんですよね、
うん
はいはい、あれは別よね、
そのスピリチュアル系がさ、あなたのオーラの色何色ですみたいな、また別だもんね、話がちょっと、
あなたのオーラが何色っていうのはまあほぼ認識でしょ、まあ別だもん
ね、そうそうそうそう、あれは別だもんね、発揮しね、うんうん、だからその死が近づいている人の体を見て、
うん、
細胞が死にかけているから、要は青い光を放っていて、それが何かしらの能力で見えるっていう話をしてるんだね、
そうそう
今ね、
俺の家庭の話は、うん、あくまで家庭の話、
うん、もしかしたらそうかもしれないよね、う
ん、
っていう、ね、
たまにだから本当になんか言うじゃないですか、当てるっていう人がいるから、そうそう、もうあとそろそろあの人は死が近づいてるとか、うん、死に神が見えるみたいな言い回しはそれぞれだけど、なんか本当にだからそういう意味では科学的にそういうのが、うん、分かるようになったら、
うん、
別に特殊能力じゃないのかもなっていう、
確かにね、
うん、話なんですよね、うん、
面白いじゃん、
うん、だからこれある種ちょっとオカルト的にも、
うん、
あの研究もうちょっと進んだら面白くなるんじゃないかなっていう、うん、
確かに
話、
ここ切ってさ俺別でするわすごい面白いからさ
あそうっすかいやだとしたら別にあの、うん、僕
この話はすごいさ、
うん、
いい話だわ本当に、
じゃあ俺嵐のあれ言った話にしといていいよ、
奥さんどうすんだ
よ、俺が俺がトロフィー振ってた話にしてもいいよ別に、
じゃあダメだな
、はい、
あ面白い面白い、でも線虫ね
ちょっとね、あ、まあ、あの予測が入っちゃってますけど、うん、まあ、いいそういう、可能性があるんじゃないかなって思ったっていう話でございまして、 あとですね、
うん、
まあ、ちょっと次の話なんですけども、うん、テラフォーマー実際に起こるんじゃないかって話、
うん、
テラフォーマーズか、
うん、
フォーマーズ、テラフォーマーズ、
体に要は昆虫の
細胞
を入れ て半分昆虫みたいにして体を強化させるという、
そうそうそう、
あのテラフォーマーズ、
テラフォーマーズ
ゴキブリ
対する、ね、まあ、そっちじゃないんだけど俺が話したいのはそのゴキブリの方なんですよ、メインが。
おはゴキブリの話
なんで、
うん、いや同じこと話す人が俺の近くにいるから、ゴキブリの世界が来るって言ってこの前聞いた
なんでそこにびっくりされるのかよくわかんないけど、
ちょ誰とは言わんけれども、
うん、
ちょっとネタバレになっちゃうから。
あ、そうね、あ、
じゃあ同じ話してるわ。
あ、そう
っ
すか、
怖っ、うん、ほんであなたのゴキブリの話聞きましょうか。
あ、そうですか、はい、うん、そう、テラフォーマーズっていう、まあ、漫画かなあれは、うん、がありまして、でそれはそうさっき言ってたように、
うん、
ゴキブリがね、なんていうのかな、突然変異的にこう成長しまくっちゃって人間クラスのやつになって、
うん、
でなんかそれが星を支配してて、
火星、ね、
でそれを取り戻すためになんか人間も昆虫の細胞みたいなのをこう入れて、
うんうん、
で取り戻そうみたいな戦いね。ただゴ
キブリが強すぎてちょっと
そうそうそう、
あの苦戦してしまうっていう話ね、う
ん、っていうやつなんですけど、うん、まあやっぱあなたゴキブリはどうですか、うん、苦手？
全然苦手じゃない。だから
捕まえて逃がす。苦手じゃないの？
あの俺スプレーとかうちみたいなやつないでしょどこにも。
うん。
俺ティッシュでくるんで外に逃がすんですよ。殺したことない。
ああそのタイプ。
うん。であの
昔ながらのやり方で。
昔ながらか分かんないけど。
いや昔だってスプレー使わない
から。だから結構逃げるじゃない。
うん、
もう分かるもん見すぎてどこに逃げるかみたいな、どういうふうに逃げるかみたいな。
ね、予測がつく。
予測できる。
動きの予測がつく。
まあ完璧じゃないけどどういう風に動くなって分かるから、
うん、
あの体を見てりゃ、うん、逃げ方とか、
うん
うん、だからそれを先回りしてそっからティッシュでスッとくるんでそれを外に捨てるっていうのをやってますね。
なるほどね。
殺さずの早瀬
知らないけどその異名は、
う
ん、
どうも酒場刀です。
いやいやルローニャ康弘になってるけど、
まあ、殺さないから、
そうですね、うん、じゃあまああなたはじゃあそんなに苦手じゃない？
虫は全く苦手じゃないね。
まあ岡山はそういうことなのかな、う
ん、
多いの。
岡山の中でも僕ら田舎なんで、
うん、普通にいっぱいいるってことね。
出る出る出る出る、うちはむっちゃ出る。だってスズメバチの巣が家なかったんだから、うん、この前帰ったら
それスズメバチの巣じゃん。
ええ
お前の家が。
いやそうそうそう、あね、
早瀬の巣でもあるけど、
奥さんがめっちゃビビってた。えスズメバチの巣が家の中にある
っっ、ビルビルでしょそれ
で、母親が布団敷いてて、
うん、
寝てって
。いや無理だよ絶対無理だわ。
いやいやいやいやって言ってて、うん、で俺は普通に「おおよおい」って言って寝て普通に、
うん、えそれ危険じゃないの普通
に。危険でしょ。でもあんまり別に興味なんか
興味、
ま、興味っていうか
あんまり興味って何、
刺されないと思う。
うん、
大丈夫かな。
いかれてるわ。
恐怖感がない、まあ、要は
だからそうだよね。じゃああのあれなんだ、東京の人って多分めっちゃ弱いやつの方が多いと思うんですよ、うん、
ゴキブリ出たらさ、人呼んだらさ、
誰かやってとか、
人呼んだりとか家から出たりするでしょ。
嫁は
え
ダメ、
超苦手。
あやっぱりそうなんだ、うんうん、都会の人の方がダメなのかもね。
もっと怖いのいっぱいいるじゃんと思うんですけどね。
どんなに例えば
え
人とか、
人もそうですし人の方が怖いじゃん、金騙してくるし。
まあまあまあ、
ゴキブリなんてだって別に害ないじゃん。
ああそうすか、害虫って言いますけどね。
害虫だけれども他の虫の方が害あるじゃん、
うんうん、まあまあそうそっか、うん、あなただからじゃあそっか、あんまりその辺は大丈夫なんだね。
見た目だけでしょゴキブリの気持ち悪いのって、
うん、
ずっと言われてきたから昔から。
まああと衛生的には良くないけどね、
ヒマムシ入道ね、
うん、え何
あ
なんで急に妖怪が出てきたの。
じゃあ俺
あ
ん
やるか俺何何
負けるからいいよ
何何、
ヒマムシ入道っていうのがいるんですよ、
うん、
それはあの油についたね灯った火っていうのを消してくるってい
う
妖怪なんですけど、
うん、
それっていうのはもともとゴキブリやと言われてるんですよ。ゴキブリがスーッといって油をチューチュー吸うんですあいつらは、うん、だからそれで火が消えちゃうっていうのを、うん、昔の人はゴキブリやと思わんてそれは火を消す妖怪やと思ってそれをヒマムシ入道と名前をつけたんですよ。
なるほど、
以上です。
ありがとうございます、
はい、
さあ、
はい、
ゴキブリなんですけれども、
はいはい、
あなたはまあじゃあむしろ特殊例だと思うんですよ、
うん、
むしろ都会にいる人ってゴキブリを退治するために今やるべきっていうスタイルで言うと、
うん
う
ん、
新聞紙を丸めるでもなく、あなたのティッシュで取るでもなく、普通に殺虫剤を使うのが一般的なんですよ。
そうね、
大体一家に1個か2個あるでしょ、
うん、あるある。
でまあそのスプレーなりでビャーってやって、うん、まあ倒すと、
うん、
いうのがまあ一般的なんですけども、うん、これがですね、もしかしたらなんですけども、ゴキブリが殺虫剤が効かなくなるやつが出てくるんじゃないかって話なんです
よ。それはあるよね、効、
うん、
くわ
効くわって何殺虫剤が、
いや違う話を聞く
そう
っ
すか、
よく最近暇で雑誌よく読むんですよ、
うん、
本棚なんかあの危惧しなければいけないことみたいなね、
あ、はい、
うん、注意すべき、日本どころか世界で、
うん、
っていうのがゴキブリが強なっていってるみたいなのは見たわ、うん、この前記事で。
あ、本当ですか、うん、まあそうなんですよ、
うん、
実はそのマジで今言ったように世界的問題になってることがあって、うん、ゴキブリが薬品に対しての耐性がすごいつくのが早くねえかっていうのを、うん、あのまあちょっとみんな注目しだしてるんですよ、
うん、そうなんですよね、
うん、で
面白い、
特にその世界中にいるゴキブリで茶羽ゴキブリっていうのがいるんですけど、
うんうん、
こいつをじゃあ使って、うん、その薬剤に対する耐性の進化を調査していこうっていう試みをやってるんですよ、
うん、
要はゴキブリが薬品に対してどういう風に耐性を作っていくかみたいなのを、
うん、
まあやるんですよ、
うん、
そしたらですね、早い時にはたった一世代で自分が経験したことのない殺虫成分への耐性を獲得していると。
一世代ってもう自分ってことだよね。
そう、
あ、すごいね。
しかもだよ、自分が経験したことのない殺虫剤の耐性があるんだよ、うん、
え、経験したことないか。
い、そうだよ、
どうやって
でしょ、
うん、
意味わかんないでしょ。
普通のゴキブリだったら死ぬところをそいつが殺虫剤食らってないのに強くなっていって、知らんうちに、
う
ん、
そう、
その殺虫剤効くとをいろいろ実験をやって効くって分かってるのに、ゴキブリにかけてもその間で成長して食らわないことになってるってことでしょ。
そうそうそうそういうこと。
ちょっと強すぎない。
でそうそう、うん、イリノイ州の、
うん、
とインディアナ州のアパートで実験が行われて、うん、6ヶ月間で3種類の殺虫剤を使用していると、
うん、
で、単一の殺虫剤、要は1個の殺虫剤、うん、で2種類の殺虫剤を混合して使った場合、うん、3種類の殺虫剤をローテーションして使った場合の個体数の増減みたいなのをこう調べるみたいなことをやったんですよ、
うん。
そしたらですね、まあ、個体数が、ゴキブリの子供が両親に使われた殺虫剤に耐性を得るかどうかみたいなのを調べていくと、うん、そうした時にあの別種、要はその薬剤を使ってないのにもかかわらず、うん、それで違う殺虫剤でやられた子供、
うん、
親がその別の殺虫剤で殺された子供、
うん、
だからお前に殺虫剤をかけたとしたら、
うん、
あのお前の子供がいるじゃない、
うん、
その親の殺された殺虫剤っていうものの成分とかからおそらくいろいろ計算してこんなの出てくるんじゃないかっていうのを、
うん、まあ、予測する、
予測してそれに耐性を持ったやつが出てくるっていうことなの。
すごいな、
これって超すごいことで、
うん、
要は経験してないことに耐えうる、うん、要は予測みたいなものに近しい成分のものとかに耐えうるものがもうバンバン出てきちゃうじゃないですか。
毎年強くなるんだ。
そうなんですよ、
ゴキブリも殺虫剤も、
うん
うん、
だから今イタチごっことしてなってる状況っていうのが、うん、殺虫剤の成分をどんどん変えるっていうことによって、
うん、
進化したゴキブリにも対応できるようになってるんだけど、うん、このペースでいくとゴキブリの方が早く効かない無敵ゴキブリみたいなのが出てきちゃうっていうことなんですよ、
うん、
でもし殺虫剤が全く効かないゴキブリが出てきた場合、
うん、
どうなっていくかって話なんですよ、
うん、
もう今数では勝てないじゃないですか人間、
あ、ゴキブリ、ね、
どうやったところで、
うん、まあそりゃそうだ、
うん、一家に一匹出たら何百匹いるとかって話でしょ、うん、であなたのレトロスタイルでやってたらもうあなたが千手観音じゃない限り無理なわけじゃないですか、う
ん、だとしても、
うん、
俺はその道で行きますけどね
あなただから足の踏み場なくなるわけですよ、もう
出すぎてね、
うん、
それ
を
だとしても
それを一個一個殺さずの誓いを
だとしても
持ったままで倒せるのか、うん、倒せる
だとしても拙者は殺さぬでござるよ
お前甘いな、あ、
いやそう言われた
とて、お前は甘い、そう言われたとて、それではこの明治は生きていけないよ、うん、本当に。
いや令和やから
本当にね、
うん、
そのだから今特にみんなお前みたいなレトロスタ
イル、ドリューセン、
ドリューセン、ドリューセン、知らないけど俺それ、
ドリューセン、
もうあんま知らない、
土ハウ
やつ、土のやつ、
土ハウやつ、うん、
もうちょっとメジャーなこれいっぱいあるのになと思って
別にね、
あんまかける、
あそうかそうか、
それとかね、クズリューセン、いろいろありますけど、
流水線、
うん、
そう
そうそうです、
うん、ね、
で、
うん、
そうなった時ですよ、あなたはいいですよじゃあ、
うん、
殺さずの誓いを立ててたとしてもいいけど、うん、は嫁はどうするんですかって話で、
うん、
嫁はもうだから寝てるところからね、
うん、
もう風呂入るとこが、うん、便所行こうが、うん、もう黒い絨毯ですよ、で
奥さんはもともと会った時から生かす剣術をやるって言ってたから人を生かす剣術やるって言って、神は褐身竜やから、
褐身竜、
うん、だからいや僕はもうそれは奥さんも殺さずだから、うん、
じゃあ道場守ってくっていう方向で、
うん、ゴキブリがうわーってきてもさ、
どれだけ相手がとんでもない武器を使ってこようが、うん、前はもうそれで、
俺はもう殺さない、痛めつけるだけ、
あ、
うん、で家を焼くそいつの
殺してんじゃん、
いや殺さないようにね、いない時を
殺さないように、
見計らって人がいない時に家焼きますよ、そんぐらいです、峰打ちでござる
よ、そんぐらいです、
峰打ち、峰打ちでござるよって火つける、うん、
いやでまあまあいいですよ、うん、じゃああなたの家はまあまあそれでいいとしても、
そんな先じゃないでしょ、でも
僕は嫌なんですよ、
うん、
少なく
ともそんな先じゃないよ、
先じゃないって何が、
ゴキブリがそんな強くなって、
うん、
家の丸うわ張って、
うん、
足棒の踏み場もないことをゴキブリがいらんって、まず先の話ですよ、なだいぶ先でしょ、
いやもうほんとすぐ、
すぐ先、
すぐですよ多分、っていうかこの
ペースで
いくと殺せないってことが重要で、
うん、
その今さ、もう殺すなら一気にやっちゃうじゃん、
うん、まあね、
薬剤でブシャーって、うん、であれでもう 何百とか死ぬけど、
ね、
あれが全く効かないとなったら、
うん、
死なないから繁殖めっちゃできるわけですよ、うん、
確かに、
どんどんネズミ残方式じゃないけど、
うん、
バンバン増えていくから、そ、
うん、
したらもう無理でしょ、
無理ね、
で俺なんかもうあれだから、
うん、
そのレトロスタイル無理だから、
うん、
今やもうスプレーに頼り切ってるから、
あの泡みたいなやつとか、
泡みたいなやつとか、はいはい、あのいわゆる普通の
普通のね、あれ死ぬ、
死ぬ死ぬ死ぬ今は、でもあれがもし俺効かないで走り回られたら、うん、マジで気狂うし、
うん、
あのスプレーってあんま有害じゃん、言っても人間にも、うん、まあ
ね、だから吸ったら結構きつい
もんね、だからそう、あの部屋スプレーだらけにして俺が死ぬんじゃねえかなとか、
うん、はいはいはい、
ありえると思うんですよね、
うん、そんな気になる、ゴキブリおるっていうの家に、
いや昨日俺狙んないもん、
殺すまで
見たら、
うん、本当、
うん、で、ね、寝ようとして例えば電気消して、
うん、
寝静ま、俺あのテレビとつけない状態で、うん、はいはい、カサカサってしたらもう無理、
うん、
一瞬でもその音が耳に入ったら寝らんない、もう絶対に倒すって決めて、
うん、
腕まくりしてみたいな感じになっちゃう、
さあ長い戦いがある、
そうそうそう、
そうなんだ、俺ないな、気になんない、
いやもうすっげえ嫌なことばっか想像したから俺、う
ん、見て奥さんがキャーッ、俺が見た時は別に何もしない、
うん、
ほっとく、
ほっとく、
ほっとく、いたって別に、あ、何も気にならないから、まあ、奥さんが見つけてキャーッてなった時は、
うん、
見つけちゃったかと思って
やるんだ、
どこって言っているとこ行って刺さってくるんで捕まえて逃がす、
うん、あれはもうもう無理、大人になってダメになった、むしろ、
あ、子供の時は、
子供の頃は俺もあのレトロ
新聞、あ、捕まえてね、うん、逃がして、
ニュースペーパースタイルでやってましたから、はいは
いはい、ああニュースペーパースタイルでね、うん、
そうですよ、だから大人になってからダメになっちゃったね俺は、
うん、
ということでね、まあテラフォーマー
強くなると、
マジであるんじゃねえかな、人間ぐらいでっかくなってくるとか、
いやまず先だよ
それはねえか、
全然、でもほんま強くなって死ななくなるっていうのは僕読んだ記事も書いてたから、
うん、
そうやと思う、ほんまに、
それね、あとネズミも言えるんだよね、
あ、ネズミも、
そう、ネズミもね、どんどん大きくなってて、
うん、
で体勢が強いから、あの渋谷とかどんどん大きくなってるみたいな、
俺ビジネス誌で
さ、スーパーラットみたいな、
もう取り上げられててさ、ゴキブリが、
うん、
ここまで来たかと思ったね、
ゴ キブリが、ゴキブリがだから雑誌の表紙飾るよね、そのうち。アンアンとか、
アンアンとかね、そうそうそう、ゴキブリの愛し方みたいな。
いや本当そうなってくるから、う
んね、
ちょっともうね、今のうち体勢つけとかないと。
ゴキブリの殺し方＆ヒルセックスっつって特集2つ生まれるかもしれない。
向井理の乳首ゴキブリが隠してるみたいなやつになるわけですよ。
いやゴキブリおかしない？位置もいっぱいいるのわかるけど。うん、アイス方に向かうんですね、殺せないから。
でもそう、俺もそれ思ってて、うん、要は戦うか強制かしかないと思うんだよ、うん、
食えないんじゃねもう。
あ、食うね、
うん、よく食うじゃん、よ
くなんか昆虫食ね、
全部そうじゃん、うん、今までさ、その人間が殺してきたりとかさ、
うん、
するのってして、そのなんだ、全滅、絶滅するのってさ、
絶滅した
のとか、ね、もう嗜好品かさ、食うかじゃん、
うん、
食ったいんじゃん、ね、ゴキブリ、
ゴキブリ嗜好品もあるよね。
え、どういうこと？
鎧作ったりとかできそうじゃん、あれで。
絶対やだわ。
いや、なんかモンハン的な感じで。
ゴキブリしか見ないそいつも。え、うん、嗜好品、まあな。
そういうことでしょ、でも。
うん、そういうことでも。
だって毛皮とかよく考えて超気持ち悪いじゃん。
じゃあ
動物の皮剥いでそれを着てんだぜ。
う
ん、
そうそうそう。
行かれてんじゃん。
行かれてる。
超サイコパス野郎だもん。
うん、
でゴキブリで兜とか作っていいわけですよ、そんなもん。
いつの時代だよそれ、兜がいる時代って。
わかんないけどね。
うん、
でも。そう、俺強制かもう、
うん、
とんでもない、それこそ核レベルの、核レベルって言っちゃあれだけど、
うん、
虫にとって、
うん、
にすんごい
大ダメージ
与える、大ダメージ、大打撃を与える、
うん、
とんでもねえ薬品作って、
うん、
一気に殲滅するかしかないと思うけど、
虫が死んだら鳥も死ぬからね。
まあ、生態系が破壊されるとは言われてる
けどね。ゴキブリなんてだって結構食うじゃん、いろんな動物
食うし、まあ、うん、食われてんじゃない、
うん、鳥とかも結構食うじゃん、
うん、
その餌のさ、やっぱ、一つがなくなると結構なダメージだと思うから、
生態系気にするんだね結構。それはそこは
私はしますよ、そりゃ
私します、
そうしますよ。だからその
そうすか、
痛めつけて絶滅までいかないけれども、ちょっと減らすぐらいの感じで進んでいってほしいなと思いますよ。絶滅まだちょっと考えすぎじゃないかなと思っちゃう。
なるほど、
いいじゃん別にって思って、いたって、
まあまあまあ
慣れる方に
回ったら、そうね、だから慣れるっていうのもあるかもね、
うん、キャラクター化するとかすごい可愛く、
いや無理でしょ、
あのとっとこゴキ太郎みたいなさ、キャラクター化してさ、
うん、
ゴキブリ飼ってんの女の子がね、
うん、
明日はもっと楽しくなるよゴキ太郎
って。でも違うじゃん、もう
ゴキって言って、
いやハム太郎は、
うん、
ハムスターも可愛いじゃん、
うん、
物自体が、本物も、
うん、
本物がグロいから。
いやだからそれはもうあれよ、これから生まれてくる子たちに気持ち悪いと思わせないこと。今生きてる、
ね、
今気持ち悪いと思っちゃう子はもうしょうがないよ、はいはいは
い、次世代のために、
そう次世代の子に
すり込んでいくと、
そうそう、ゴキブリっていうのは全然可愛いものなんだよっていう、見たらハッピーぐらいの。
あ、
うん、
でもあれじゃん、昆虫好きな人って別にゴキブリ飼ったりするから、
うんうんうん、
ペットとしてる人もいるし、そ
うそう、ね、
いや無理だな。で、
あのあれじゃん、観察のつけてる人もいるじゃん、ゴキブリのね飼って、
うん
うんうん、だってあれでしょ、金ちゃん飼ってたんでしょゴキブリ。
そうなの、
うん、賢いゴキブリがいて飼ってたって言って、それ勝本さんかなんか殺したんですって、
うん、
そしたら飼ってたのに何してんのよ君って言って結構怒られたみたいな話残ってましたよ。
へ、え、
怖、ーうん、怖って言うなよシンプルに、
うん
うん、
まあまあでもそう、そういうことです。ね、今のうちから何かしらの対策を取っていかないといけないんじゃないかな、
うん、
僕は思うわけなんでね、うん、都会住まいで嫌いな人はぜひちょっとそのこと頭に入れといてほしいなと、
はい、
いうことでございますけども、どうしようかな、あと1個ぐらい、じゃあ短いのを1個話しとかな、はい、
はい、
次がですね、人工知能に論破されるっていう話でございまして、人工知能 AI でございますけども、うん、IBM が作りました人工知能がですね、うん、人間のディベートってわかる、
うん、
ほらなんつうの、戦い、
うん、
話し合いの戦いみたいなやつ、
まあまあ、持論と持論のぶつけ合いね、
うんうん、ディベートのチャンピオンと対決して、
うん、
まあ非公式ながら勝ったみたいな話があるんですよ
AI が、
うん、
あすごいね。
AI ってさ、あなた、まあ、例えばシリとかさ、うん、アレクサとかあるやん、うん、いろいろ今喋、
うん、
るやつ、
うん、
あいつと喋り合いで負ける気しないでしょ、う
ん、絶対負けないよ、女の
でしょ。
だって俺の言葉尻取ってさ、喋、
うん、
ってくるのやつさ、
うん、
雑魚でそんなもんは、
うん
うん、
言葉尻っていうか、その質問とか、違う、あなたあれでしょ、ね、そのラップバトルみたいなイメージしてる違う、言葉尻取ってじゃないよ、そういうことじゃない
んだよ、
ディベートバトルって。
本当に
どっちが他の、うん、聞いてる人の、
うん、
説得するかというか、うん、あのどっちの意見の方が正しいかみたいな風に、
はいはい、負けませんよ。なん
シリと戦ってさ、
うん、
負ける気しないじゃないですか、
うん、
僕もしないですよ今現状、
うん、
私はみたいな言ってるやつに、うん、いやお前説得力ねえだろうということなんですけども、うん、実はそれがですね、もうあの変わると、
うん、
IBM が作ったやつがですね、プロジェクトディベーターっていうのがありまして、うん、でもあのなんていうんですかね、あれモノリスじゃないけど、
うん、
あの黒真っ黒な、
うんうん、
あの細長い四角形のやつなんですよ、
うん、
その
人工知能人間の
形
じゃないんだ、
うん、これまあちょっと見てもらえば、
うわー本当だ、
ただの黒い棒、
うん、なんか真っ暗い墓石みたいな、
そうそう、まあ真っ暗、うん、まあモノリスが分かる人はそれ、うん、それイメージしてくれればいいかなって感じなんですけど、うん、これがイスラエルのそのディベートチャンピオンがいまして、
うん、
でその人と遠隔医療の価値みたいなテーマでディベートしたんですって、
うん、
ものすごい難しいですよこれ、うん、いろんな知識と教養がないと話せないようなテーマなんですけど、うん、これを、話した時に、
うん、
あの聴衆がいてね、それを聞いてる人がいて、
うん、
じゃあどっちがその、人間とこの AI、
うん、
より説得力がある情報を提供したかって聞いた時に、
うん、
AI が勝ったみたいな話なんですよ。でなんで勝てるかっていうと、うん、まず知識量が人間のレベルじゃないわけですよ、
うん、
もうとにかく必要な情報も全ていつでも手に入るみたいなものだし、
ネットでね、
そう、
うん、
で、まあ、そのAI が自分の中で組み立てるわけです、その人を説得する上でどういうふうにどういうものを使えばいいのかとか、必要な情報を全部集めてそれをうまい人間のその心理学みたいなものにこうあったように説明するっていうことによって、人間よりも説得力ある情報を提供できるようになってしまったと。これ要はもう人間がいくら頑張っても情に訴えても勝てないような状況になった場合、うんうん、最終的に俺裁判って AI 同士がついてやんじゃねえかなと思うんですよ。
そうか、
弁護士 AI みたいな、
うん、より良い AI 用意したら勝つじゃん、
そうそう、うん、みたいな。でしかも間違えないわけですよ、
まあね、
ある種人間より、
うん、
だからもうなんか一気に変わってくんじゃねえかなって、その裁判とか、うん、今までやってたものをどんどん AI によって変わってくる、
うん、
俺人間を説得できるってことが一番できないと思ってたんで、うん、AI って。
あと説得されたとしてもさ、
うん、
なんか私参りましたって言わないじゃん人間って、
うん
うん、そうそうそう、恥ずかしいしね、
ちょっとまあまあまあそうね、うん、だからもうそれが今できるようになっちゃったから、うん、
すごいわ、
もう AI に解き伏せられるんですよ、
うん、
ちょっともう嫌だよね、
うん、
勝ち目ないじゃん。
まあディベートでやられたらショックだな、
うん、ディベートチャンピオンですからね、
うん、うっせえうんこが、うるせえうんこって言ったらちゃんと返してくるんかな、
うん、だからうんことが辞書のやつで出してくんじゃん、
うん、うんことはこうこうこうでこうって、うん、あの実は我々ロボットというよりは、うん、あなた方うんことおっしゃいましたけど生き物がするものであったから、
うん、
どちらかというとあなたのうんこですけど、ね、そう
そうそう、そまあそういうこと、う
ん、すごいな、
それを徹底的に資料をもとに見せつけてくるわけ、
うん、
であの黒いモノリスみたいなところがスクリーンになってて、
うん、
あそこに映し出せるわけですよ、
うん、
いろいろとうんことはみたいな、うん、歴史をこう紐解いていくとか分かんないけど、
はいはいはい、肥料にも使われていて、
そうそう、ね、悪いものではないとか、そうそうそうそう、なんかめちゃくちゃなこと言われるみたいな、
そう、あなた方の今の体を作っているのも実はそういったようなお野菜を作った肥料から来ています、うん、うんこありがとうございます、うん、私はうんこでありがたいみたいな
そうそう、うん、でみんなおーって聴衆がなったら、うん、もうそっちの方が勝ちだから、うん、
じゃあ俺も うんこだ、あなたはうんこではありません
みたいな。そうそう、わかんないけど、
そうそう、
まあ、そういうことになると、
ね、すごいわそれは。
でもね、これ人間いらないね、
うん、
っていうことになってるんですよ。だからまああの皆さんも
怖いわ、
いい AI を選べる能力がこれからは必要になってくるんじゃないかなという、うん、お話でございました。はい、ということで、じゃあオカルト27結構いろいろやったんですけども、どうでした？
いや、あの最後のあのディベート、
うん、
あ、すごいっすよね。なんかその人間が作るわけじゃない、当然
AI を、うん、
最新のもの、
そう
だね、どんどんどんどんあのアップデートしていってさ、
うん、
強いもの強いもの強いものって言ってさ、それと、うん、素晴らしい人間の才能を戦わせるわけじゃない、
うん、
で人間任すわけじゃない、それを人間が作ってるわけじゃん、うん、そもそもっていうのが、うんうん、それなんか面白いよね。
でももう人間がアップデートはしてないけどね、もうそこまでいくと、要はそのディープラーニングみたいにいろんな情報を勝手に自分で集めて、うん、自分で勉強しちゃうから、
これ
もう追いつかない追いつかない。
あ、そういうことか、うん、あれもなんかさあ、例えばですけど、じゃあ変えるけど、将棋とかもさ、
うん、
すごい将棋のシステム作るじゃん、
うん、作る作る、
うん、なんたらあの、うん、雷なんたらみたいな、はいはい、かっこいいな、
分かる分かる、
うん、であれと人間戦わせて勝ったりするじゃん、で、うん、人間負けたって悔しがるじゃん、
うん、
あみたいな思っちゃう。
人間、まあ、ある種人間が勝ったっていうよりかは、うん、機械を作った人間の方が勝ったっていう感じのイメージね。
すごい宣伝になるんですよね、あれってね、
勝
った
らその竜王戦みたいなやつあるからね。
そうそうそうそう、ね、なんかまあそういうのはなんかもうほんま今だなと思いますよね、今の時代だなと思いますね、うん、人間を倒す機械を作るのが人間なのに、負けたらうわってなんかなるみたいな。
でも俺最終的にはだよ、今現状をその AI のこいつと戦わなきゃいけないってなったら、俺最終的に殴ればいいかなと思うけどね。
それも強いよ、
壊しちゃえばいいかな
って。それも強いですよ。
いや、あんな棒だから。
いやいや、
今は
全然、今はね、だからあのまあ知らないかもしれないけど、皆さんは山本キッドと一緒でさ、今じゃないと僕に勝てませんよみたいなこと言うかもしれないじゃん。マストに向かって言ったみたいにさ、うん、
今しかないよ、
今しかないよ俺倒すのって言うかもしれない、
いや俺
次の年は負けますよあなた、だってあなたがボコボコにしてその敗北を与えたことによってもう負けないようにならないとってまた強くなるんだから、
う
ん、
そうね、
うん、
6倍ぐらい大きくなってくるだろうね。
なんで棒なんだよっつっておかしいだろ、腕つけろよ。
もしかものすごく硬くなるとか、
ね、腕つけろってだから、ね、腕を、
いや腕はほらかっこ悪いじゃん、腕つけるやつ。
じゃあビームビーム、
ああビームとかありえそうね、うん、
ピストルとかね、
ピストル、ピストルはちょっとあれ、
うん、口からピストル、
ダサいけど、
うん、まあまあそういうふうにね、
いやそういうことですよ、かなわねえもんっていう。
まあなあ、もうかなわないよ脳とかは。
だからもう全部全部やってもらう方がいいんだよね、うん、AI にゴキブリ駆逐してもらうとか、
あ、はいはい、
もうなんかいい方に使うしかないよね、
確
かにね、もう、うん、戦う必要ないわ、
うんうん、
ということでね、皆さんもあのいろんなニュースありましたので、気になったらちょっと調べてみてください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。